Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。ということで、ゲストと言いましたが、今日はスタジオに本番組の現場リポーター、社会福祉法人グロー法人本部企画事業部次長の田畑和恵さんとともに、この1年を、振り返ってみたいと思います。田畑さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、今はまあ目の前にですね、うん、この、2014年の4月から、
はい、
この放送、今日は3月ですけども、うん、まあ、1年分ですね、いろんなゲストの方、出ていただいたりとか、いろんな展覧会の現場レポートしてきましたが、うん、まず率直にこう、うん、ザクッとした話ですけど、1年やってどうでしたか。
はい、いや、なんかあっという間の1年だったんですけど、
はい、
私は現地リポートを担当させてもらって、はい、まあ、一番嬉しかったのは、まあ、現場に行けたことですよね。うん、はい、それは、まあ、障害のある人のを支援する現場であったり、精神科病院であったり、それ作者さんが制作をしている現場であったり、うん、あとはお年寄りたちの介護の現場であったり、
はいはいはい、
本当に、まあ、現場好きっていう言い方おかしいですけど、うん、仕事でそれも現場にたくさん行けたっていうのはね、うん、率直に嬉しいことでしたね。
はい、うん、そうですよね。改めて2014年の4月から、うん、まあ、この番組で田畑和恵さん参加されてですね、現場レポートっていうのがこう加わったわけなんですけども、はい、やっぱりこうスタジオでいろんなゲストの方お話ししていただいて、うん、まあ、アール・ブリュットとか福祉と文化っていうことを、まあ、そのね、福祉とか美術ってだけじゃなくて、うん、いろんな観点から喋るっていうのも面白いんですけども、うん、やっぱり僕もですね、現場ご一緒させていただく回も、はい、あって、うん、まあ、すごくこう、まあ、普段入れないような状況とか、うん、普段、まあ、自分が過ごしている日常とはまた違った日常を過ごされて、うん、そこで生まれる作品とかっていうのを、うん、まあ、現物を見たりとか、制作されている風景を見るっていうこと自体が、うん、なんていうか、なかなかこう、最初はラジオで、うん、どうやってこう写真もないのに、
本当にね、
音声で伝えるのだと、うん、まあ、うん、リスナーの方もね、うん、そういうふうになんかこう、臨場感だけ伝わってくるけど、どんな作品なんだろうみたいなこと思ってらっしゃる方も多かったかもしれないですけど、やっていくうちに、ね、うんうん、何か掴めていく感じがあったと思うんですけども。
本当最初どうなることやらって思いますよ。うん、自分もなんかそんなに的確な言葉でね、はい、表現できるわけでもないし、本当にね、どうなるかと思ったんですけど、はい、1年経って思うのが、まあ、このラジオのことだけではなく、はい、物理的にまあ年齢も1個年取ったっていう、うん、さらに大人になったということもあるんでしょうけど、はい、なんかまたいろんな物事の受け止め方の幅広さが自分に出た気がしますよ。
うん、はいはいはい、うん、なるほど。うん、この1年で今ざっとゲストの方ですね、うん、スタジオにお越しいただいた方々の、まあ、リストがあって、これ全部ね読み上げてたらもうそれだけ時間がいっぱい経つんですけどもね、前半だけでもこのボーダレスアートミュージアムノマの、はい、アートディレクターを務められている畑芳子さんや、うん、動物行動人間行動学者の、細間博道さんであったりとかですね、うん、上田洋平さんという民族学者地域研究者の方であったりとか、うん、まあ、いろんな方が、ね、出られていますが、まあ、おいおいいろんな名前たびたび出していこうと思うんですけども、はい、田畑さんどうですか、こうスタジオで、いろんなゲストの方の話も一緒に聞いてくださってると思うんですけど、なんかこう印象に残ってるような方とかっておられたら、はい、ぜひ教えていただきたいんですけども。
いや、それをねピックアップしようと思って、うん、 振り返ってみたら、はい、選べなかったですね。で、浅田さん、この後、現地リポートも、はい、どこが印象に残ったっていうのを聞こうとしているというのを前もって教えてくれたので、うん、それも絞ろうと思ったけど、絞れなかったので、はいはい、私、このくじを作ってきたんです。
おー、なるほど、なるほど。これ、それいいですね。
でもこれね、くじは、はい、現地リポートのやつだけなので、
なるほど。
ゲストトークはないんですけど、はい、
今目の前に ね、紙で、こう、白い紙を折った状態で、ポンってこれ出したら、
そう。
どっかが出てくるかもしれないってこと
ですね。どれも喋りたいと思う。まあ、最初、うん、4月から遡ってて、あ、国防さん家にも行ったなとかで思ってたら、
はいはい、作家さんの家にも行きましたね。はい。
全部ね喋りたくなっちゃったので、これはもう物理的に決めるしかないと、うん、神様の言う通り式です。
わかりました。先にじゃあ、うん、現場レポートのそのくじ引いちゃいますか。
わかりました、う
ん、その方がちょっと面白いかもしれないです、うん、僕もなんか何が出てくるのか、自分が行ってる現場だったらいいんですけども、だいたいね同行させていただいたんですけども、
じゃあ
ちょっと
そうですね、
ちょっと引いてみましょうかね。
そうですね、はい、浅田さんが行ってない現場もね混じってます。
はい、混じってるかもしれないですね。
これにします。
はい、
あ、茨城病院。あ、浅田さん一緒行きましたね。
来ましたね、うん。この茨城病院っていうのは大阪の、茨城市にある、病院なんですけども、うん、こちらの方がですね、精神病院、
ね。精神科病院ですね。
精神科病院ですよね。
はい、
この精神科病院で、なんと、まあ、写真展を行っているという、
ね、そこの病院に入院している方の ね、
ここイマニティ写真展っていう名前でしたよね、確かね。
漢字もカタカナも。
そのコミュニティっていう言葉と、まあ、現在の今っていうことを交えて、はいはい、そこの、ま、患者さんと、写真家の大西信夫さんが共に、うん、ご自身の、ま、患者さんの姿を、ま、大西さんが撮られて、うん、その写真展の運営自身には、患者さん自ら関わって、
そう
そう、ま、僕も、こう、現場に行かせていただいたら、患者さんがこう、写真展運営しますって名刺渡してくださったりとかね、うんうん、するような展覧会で、まあ、すごくこう、まず精神、か、まあ、病院っていうところに、まあ、僕自身はあまり行ったことはない。うん、で、まあ、でも、写真展、誰でも見れると。うん、で、地域に、まあ、チラシも配られたりとかしてて、で、いざ行ってみたら、まず、まあ、一番シンプルに思ったのは写真がかっこよかった。
うん。
うん、で、それぞれの、
大
西信夫さんという写真家の、ゲストも、このスタジオトークにも、お越しいただいているわけなんですけども、大西信夫さんが撮られた写真一枚一枚っていうのが、まあ、すごく面白いなと思ったのが、その、例えば、ベッドとかですね、あるいは病院内みたいな、そういう日常のタバコを吸ってらっしゃるような写真と一方で、うん、ものすごくこうスーツで決めたりとか、すごくかっこいいこうハンチングを被ったりとかして、おしゃれをしている、うん、その患者さんの姿も、患者さんっていうふうなまあことだけじゃないような、うん、もう本当その
人ね。星がついたメガネの人。
そうですよね。すごいかっこいい。
ラッキースターっていう。
はい。まあ、そういうこう、普段のその病院におられる時の姿とは全く違った一人の、まあ、人としての、姿を写真で写し出しながら、なおかつその写真を見てたら、ご本人が、
うんうん、
その被写体のご本人がこれ俺なんだよみたいな感じで解説してくださるという、うん、そういう、まあ、写真展の取材をしてきたんですけども、実際レポートされていろんな話聞いてどうでしたか、うん、あの現場は。
なんでこの茨城病院の話をしたかったかっていうと、まあ、割と他のゲストの話とか他の現地にも、まあ、共通していることだと思うんですけど、はい、患者さんと看護師さんが主になってこの写真展してるんですけども、うん、その関係が患者さんと看護師さんという関係じゃない、こう一緒に写真展をする同じスタッフとして、
はい、
そのなんか関係性が一方方向じゃないっていう感じのね、うん、取り組みがすごく刺激を受けた、その取り組みに刺激を受けたんです
ね。なるほどなるほど。
いや、なんか自分もまた現場に戻ったらこういう取り組みしたいなってそ、うん、思った、
はい、
なんかまた、あ、自分もいたらこんなさらにこんなこともできるのにって、すごく、なんでしょう、現場心をくすぐられた取り組みだったんですね。
そういう意味では、まあ、その現場にも行かせていただいて、うん、こういうスタジオトーク、お話もしていただいた方に、はい、9月ですね、うん、昨年2014年のその9月の、はい、放送で、うん、ご出演いただいた六車由美さんという方、はい、この方はですね、うん、まあ、非常にこうお仕事としては珍しい肩書きというか、社会福祉士で、そういう、まあ、サービスセンターの、
管理 理者、
まあ、管理者でありながら一方で、うん、あの民族学者であるというようなお立場の方の現場というのが、はい、その現場にはもう高齢の方が、まあ、もちろん通われているわけなんですけども、うん、その方の地域の記憶とか食べ物の記憶とかそういった昔の思い出をムグルマさんがもともとずっと研究されてきた、一つの手法で聞き書きをすると、うんうん、お話を聞いてそれを一つ物語に起こしていって一冊の思い出の、まあ、木という本を作っていくと、はい、うん、そういう取り組みを、まあ、されていることが、まあ、福祉あるいはケアっていうところで、まあ、どういうふうにこう我々も語っていったらいいのかということで、うんうん、まあ、そういうゲストの方にも出ていていただきましたけども、一緒に、まあ、うん、あの、田畑さんとね、うん、沼津の、静岡県の沼津に行きましたけど、どうでしたか、うん、あの現場は。
いや、なんか、さっきも茨城病院で現場心をくすぐられたって言いましたけども、はい、もう、ムグルマさんの現場も、もう相当、あ、こんなあり方があったんだっていう、あの、新鮮というよりも、あ、やっぱこれでいいんだよねって思えた感じがするんですね。ムグルマさんも言ってたと思うんですけども、はい、通ってきてる高齢者の方々は、うん、まあ、お世話される人として来ていて、はいはい、お家に帰ってもどっかもう、まあ、おばちゃんはいろんなことができなくなっているというような感じで、うん、どっか お客さんというか、なかなかこう主役になるとか自分与えるとか、うん、自分発信する側になるっていうのがないのをスマイルホームはそういうことがなんか主役というか発信する側になる場を作っているでしょう、はいはい、でもそれ、そうですね、それこそがまあ人間のありようだっていう、だから本当にさっきも茨城病院の話でしましたけども、はい、人と人との関係って支援者と利用者、
はい、
患者と看護し、ね、看護する人っていうだけじゃない、はいはい、それとは別の側面で見たら、うん、作品を作る人、それを見る人ってこう、うん、立場が逆転する、
はいはい、
昔の話を教えてくれる人、それを聞いて驚く人っていうようなね、うん、その関係性がまあすごくいろんな パターンがあるというか、うん、だよっていうことが、まあ、人間として当たり前だっていうね、
はい、
ことを、まあ、本当にそれでいいんだなっていうことを思えた。で、それに気づけたから最初に言った、まあ、いろんな物事の受け止め方の幅広さが出たっていうのは、はい、うん、いろんな現場でそういうことが起きているっていうことを知った安心感っていうのがあると思うんですね、自分の中で、うん、
はいはい、今の話で言うと、まあ、アルブルットっていう、うん、まあ、一つのですね、そうそうそう、この番組を核にしているテーマ、
はい、
まあ、そこから、まあ、さらにいろいろ広げながらですね、うん、この、介護現場あるいは医療の現場、あるいはその、いろんな支援の現場っていうところで、はい、まあ、どういうふうな関係性を、うん、が生まれていくか、その関係性が生まれる中の一つの、はい、まあ、きっかけに表現活動、うん、みたいなこととか、うん、あるいは芸術というようなものがあるんだなと思ったときに、ムグルマさんの話で、まあ、すごく、僕自身お話を伺って印象的だったのが、うん、まあ、アルブルットの活動とムグルマさんがされていることが、まあ、通ずるものがあると、
うん。
で、その中にやっぱり自分たち自身が、うん、例えばその場で、その福祉の現場では利用者さんと言われるようなご高齢の方、うん、あるいは認知症を患っていらっしゃるような方がお話をするっていうことがまず一つの表現であり、うん、
はい、
それを聞き書きする、あるいはスタッフによっては、うん、あそこでビデオ撮影をしているスタッフさんがいて、
はい、
一つの映像作品にまとめるみたいなことでね、
うん、
村松さんっていうスタッフの方、うん、やられてましたけども、そういうふうに、その支援をされているような立場の人も一緒に表現をするっていうことで、みんなで自分たちにやれる表現をしていって、うん、まあお互いその支援とかされるするみたいなことを、まあ、飛び越えた状態で人としてこの場を紡いでいくみたいなお話をしているときに、やっぱりその表現っていうものがこう持ついろんな面を人のにいろんなこう光の当て方をしてくれる可能性っていうのをとてもやっぱ感じましたね、僕も、
は
い、
なんか実は今日、滋賀県の障害者施策推進協議会、
はい
に出てたんですけどね、
はい、
まあ、そこは障害者プランをこうどう組み立てていくか、うん、あとは立てたプランをどう進捗しているかっていうことを、
はい、
議論していく場なんですけど、はい、その場で障害のある当事者の方が、うん、まあ、ヘルパーさんがね、はい、家に来て、例えばゴミ箱の脇にゴミが落ちてても、うん、自分がそれはゴミ箱に捨ててくださいって言わない限り、
はい、
拾って捨ててくれない っていうことがもう現実的に起きてるんですっていう話をされてて、それを聞いたときに、きっとヘルパーさん側は、あの、人のうちにね、お邪魔しているから、勝手に人のうちのものに触って、まあクレームがあってはいけないみたいなことで多分拾う。勝手にして、もしかしたら本人にとってはゴミじゃないのにとかって、なんかすごく
ヘルパーさんの中では気遣いなん
かもしれないし、
かもしれないんですよね。うん、
でも普通に考えたら、捨てるじゃないですか。
はいはいはい。
でもその普通に、そこがすごくギクシャクしているところを、うん、今回出会った現場のような、まあ、人として当たり前に向き合うっていうことができていたら、はい、そんな、ことって起きなくなるんだろうなって思ったんです。
なるほど、なるほど。そういう意味では、その、福祉の現場っていうのが、一つ一つ、まあ、サービスであったりとか、はい、制度っていうところで規定をされてね、そうそう、うん、で、これをやったらっていうふうな、まあ、報酬がっていうふうなことでやっていくときに、はい、まあ、普通に、こう、そういうところを、うん、一旦置いといて、人としてコミュニケーションするっていうこととか、要は仕事としてじゃないような、はい、なんかそこっていうのは、うん、まあ、僕は福祉の現場にいないので、その辺は逆にどうなんでしょうか。やっぱ難しい、その判断、そこの一線をどういうふうに、こう、自分の中で考えていくかって、やっぱ難しいことなんですかね、
うん。なんか難しいように思ってるだけじゃないかなって私は思うんですね。なるほど、うん、まあ、いろいろサービスを提供する側なので、うん、まあ、いろんな現場にマニュアルってあると思うし、はい、これが、自分たちが提供するサービスの範囲内でできることっていうのも、うん、多分、研修とかで習うんですけど、はいはい、もちろんそれはそうなんだけども、その前に人と人としてっていう関係もあるんだよねっていうことを、うん、はい、なんかどっか置き去りにしてしまったまま福祉サービスを提供してしまっているっていうことがなんかないかなと、
うんうんうん、なるほど、うん、まあ、そういった意味では、まあ、この、アルブルットの現場、いろいろこう展覧会であるとか、はい、2月ですね、ちょうど先月は、うん、北山修さんの、はい、講演などの中でも、新たにそのアルブルットっていうのを、うん、まあ、見るときに、うん、こう、いろんなこう、ことを、まあ、北山さんおっしゃったのは、こう、すごく僕いい言葉だと思ったんですけども、うん、置いておく力っていうふうな言葉。はい、まあ、つまり、何かと何かをこう切り分けるんじゃなくって、うん、その価値をそのまま一旦こう味わうというか、うん、
はい、
置いておく力みたいな、お話がありました、うん。なかなかこう、普段やっぱり忙しかったりとか、うん、いろんなこう、福祉の現場もそうですけど、現場にいたら判断していかないといけないし、うん、これはこうだ、
ね、
あれはこうだっていうふうに、ま、していくんだけども、はい、何かこう、サービスとか自分のやってる業務っていうことにこう、うん、ひょっとしたら当てはまらないかもしれないけども、うんうん、何か普通にお話をするとか、
はいはい、
普通に人として接しているっていう時間っていうのは、うん、なんかひょっとしたらその置いておく力っていうふうなお話っていうのは福祉現場のコミュニケーションにおいても、うんうん、何かしら意味を持つのかなっていうふうに、僕自身はその北山修さんのアルブルトに対するその置いておく力っていうのはそういうふうな読み解き方もしたんですけども、うん、
あ、なるほど、はい、あ、すごくしっくり苦しい、うん、浅田さん、それなんか福祉の新人職員研修とか行って、はいはい、うん、このラジオで得た僕なりの福祉観みたいなことで話したら、すごくいい講演、講義になりそうな気がする、はい。
なるほど、なるほど。そんなことも感じましたね。
北山さんの今置いておく力っていう言葉がありましたけど、はい、いろんなゲストの方から、また新たにその現場で使える言葉、はい、現場で使えるとか自分たちが今後こう支援するにあたっても、なんか引っ張ってこれる言葉っていっぱい出会ったなと、
ね、そうですよね、これほどね、うん、本当に多様な方出ていただいてまして、うん、まあ、アルブルトっていうふうなことをね、直接、語られるようなゲストの方、まあ、例えば、公開収録トークでは、
はい、
前滋賀県知事の加田由紀子さんと作家の田口ランディさん、はい、まあ、この二人はもうアルブルトについても頻繁にこうアルブルトの魅力っていうのを語ってらっしゃったりとかする一方で、まあ、アルブルトっていうことに限らず、広く人の持つ表現の可能性っていったものと、まあ、一般に世の中で起きるマイノリティの立場に置かれているような方々が、うん、その自己表現をしていくときに社会とどう関わるかっていったテーマで言うと、うん、まあ、坂上かおりさんという映画監督の、
はい、
方など、出ていただいて、それぞれのやっぱりそのお話しする言葉っていうのが、アルブルットの見方であるとか、あるいは福祉現場の捉え、はいはい、そこで起きているコミュニケーションの捉え方みたいなものに、
う
ん
う
ん、まあ、とても大きなヒント
を
得てるのかなと思いましたね。
私さっき言いたかったのはそれ、はいはいはい、今上手に浅田さんに言葉 にしてもらいましたけど、
はい、なので、はい、まあ、そういったことで言うと、そうそう、うん、まあ、そろそろもうちょっと時間もなんですけども、うん、本当にこの1年を全部一人一人名前を挙げて振り返ることは、うん、なかなか難しい、状況ではあるんですけど、はい、引き続きね、うん、またこういった、現場の、取材であったりとか、うん、ゲストの方を交えながらアールブルットや、福祉や芸術といったことをテーマに、続けていきたいなというふうに思いますので、
ね、は
い、
私もまたどしどし、はい、このラジオにかこつけて、はい、いろんな現場に行けるのを楽しみにしてます、
はい、僕も楽しみにしてます、はいはい、ということでリスナーの皆さんもぜひ引き続き楽しみにしていてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ別れの時間です。来週は、ゲストにボーダレスアートミュージアムの、学芸員のわらとさゆみさん、横井優さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。